イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。
あは。
ノーベンバー。
ノーベンバー。
11月になっています。
はい。
とっくに。
うん。そうだね。
秋竹縄、もう冬ですか、
うん。もう冬の足音が聞こえ始めております。
冬というと12、12。
そうだね。そうだね。
じゃあまだ11月はとりあえず秋。
秋ですね。うん。
これからだって紅葉してくる予定ですもんね。
はい、そうです。
まあそんなこんなで秋竹縄の今週、
はい、
お相手は私シンガーソングライターイネコ。
監督 P ケンジ。
秋といえば。
はい。
まあスポーツの秋。
そうですね。食欲の秋とも言いますけど、まあ、スポーツの秋。
スポーツの秋ですね。うん、
はい。
先日、
ええ、
奈々ちゃんと、
うん、
とある公園をお散歩した日、
はい、
万歩計を見たら、結局1万6000歩ぐらい歩いてたんですね。
結構歩いたね。
まあ、その後夜も出かけたので、
うん、
トータルで1万6000歩を歩いてたんですね。
はい。
でまあ、それからちょっと気にかけてたんですけども、
ええ、
数日前に、
はい、
特に出歩いた、まあ、出かけはしましたけど、そんなに歩いた記憶もないのに、
ええ、
なんか6000歩ぐらい記録されてたんですよ。
はいはいはい。
あれ何したっけかな。
6000歩って結構あるよ。
待ち合わせの場所まで電車で行き、
ええ、
そこからちょっと車移動したりとかして、
はい、
でお食事して、
うん、
でまた駅まで送っていただいて、で帰るみたいな、
はいはい、
まあ、その程度の移動しかしてないのに、
うん、
なんか6000歩も歩いたことになってて、
うん、
あれ私何したんだっけなってちょっと考えたんですよ、
ええ、
そしたらその時、まあ、親戚のお食事会だったんですけども、
はい、
バイキング、
うん、
ビュッフェだったんですね、
はい、
あのおかずを取りに行ったり来たり。
そんなにはあるかんやろ。
でもそれ以外に歩数を稼いだ記憶がないんですよ。
どんだけ食ったの。
もうそう思ったら私おかしくておかしくて。
どんだけおかわりに行ったんじゃって話ですね。
ちょっとやすっと近所に買い物に行った日とかね、うん、その6000歩にもなんてなかったりするんですよ普段。
はいはい。
だからあれ電車と電車乗ってる間も座ってましたし、
うん、はい、
まあ、車も座ってますしね。
そうですね。
あとどこ歩いたっけってよくよく考えたら駅までの往復と、うん、それとバイキングしか考えられなくて。
バイキングでしょうね。
どんだけ私行ったり来たり、あの皆さん の, あのお茶飲まれますか。
まあ気使ったってことですか。
なんかお持ちしましょうかとかって、
ええ、
まあ、自分の分だけじゃなくて、
はい、
っていうのもあったと思うんですけど、
うん、
なんとビュッフェで6000歩近く稼いできたっていう。まあ行きまでの往復で例えば半分の3000歩だったとしてもですよ、
はい、
ちょっとリスナーの皆さん一度ね、
うん、
ビュッフェ行かれるご予定がありましたら、
はい、
あの食べる前、
うん、
食べ終わった後で万歩計、
はい、
どんなもんだかちょっと。
それちょっと気になるね。今後ちょっと気になるな。
それでスポーツの秋って
。ああ、なるほど。まあ食欲の秋も兼ねてますからね。
っていうんでね、
はい、
ぜひあの課題として、
はい、
リスナーさんビュッフェスタイルの、
はい、
お食事をしましたら万歩計の何歩歩いたかをね、ぜひとも番組にお便りください。それでは曲をお届けしましょう。今月はクリスマスアルバムより曲をお届けします。アルバムノエルよりロンリーアゲイン。
この季節が来ると思い出す寂しいあの日の夜を今をあなたが好き今年をあなた
クリスマスアルバムですか。
はい、
街中のデコレーションがハロウィーンから、クリスマスへとそろそろ変わりつつありまして、
はい、
まあ、番組でも、まあ、今週からですねアルバムの中より1曲ずつね、お届けしていこうかと思っています、
はい、
というわけで今月の曲はアルバムノエル特集ということで、
はい、
行ってみたいと思いますが、一等最初は、最初1曲目に収録されておりますロンリーアゲインというナンバーです。クリスマスを忘れて傷を癒したはず、涙を乾いたはず、忘れたつもりなのに愛のか季節が巡ると今さサックスも軽快な感じ。
そうですね
ロンリーアゲイン、寂しさ再びみたいなタイトルなんですけど、
はい、
クリスマスの季節が来ると、なんかこう寂しくなってくるんだよね。
それは逆なんだけどね、なんかクリスマスが来るとワクワクするんだけどね。
私恋をしたことがありまして
はいはいはいはい、
あのだいぶ前ですけども、ディズニーのダンサーさんに恋をしたことがありまして、でその彼に会いたい一心で年パス買って通ってた時代がありまして
けなげだ。
でファンレターを送ったりして、でも大好きです、
はい、
でクリスマス、よかったら電話くださいみたいな、
あ電話番号書いたの。
電話番号書いて
本当
待ってたんですよ、
はい、
だけど電話来ず
来ず、
クリスマスイブのクリスマスもイベントが終わり、そこでのショーがなくなり、その後そのダンサーさんはどこのイベントのショーに出るのかわからないという、
はいはいはい、
クリスマスからお正月にかけての短い期間、どれだけ寂しかったか、その思いがこの歌になったというわけです。お届けしましたのはロンリーアゲインでした。ああ
神様
というわけで、まあ、サンタクロースの季節もどんどんどんどん迫ってくる、
はい、
まあ、お正月には年神様もやってくる、神様
神様
そんなわけで今週もああ神様のコーナーですが、
はい、
ずっと続けて星座のお話をしています、今週はお牛座の神話をお話ししようかと思います、
はい、
お牛座というと星座占いで言ったら4月21日から5月21日までのお生まれの方、
はい、
うちの王子2号がお牛座ですね。
あ、なるほど、
はい、まあ、そんなわけでいつ頃どんなあたりに見えるのかなというのをまず解説しますね、
はい、
まあ、星中一番ど真ん中ですね、そう、夜空の、
はい、
見上げ南を中心に見上げた時にど真ん中に来るのは1月24日20時ですね、
はい、
だから今の季節ですとちょっと遅い時間になりますと東の空からだんだん牛座が上がってきているはずなので気をつけて見ていただければわかるかと思います、
はい、
じゃあどんな風に探すかと言いますとオリオン座っていう名ですね。
オリオン座夢ですね。
3つこう真ん中に並んでいて、うん、一種砂時計のような、
はいはいはいはい、
ね、うん、砂時計のような形で上がってきてのなんか途中リボンみたいな
リボンに確かに見えますね、
うん、うん、あの形なんかオリオン座です。オリオン座に先駆けて登ってきますので、ね、オリオン座を見つければそれより西側にあるのがおうし座かなというふうに探しやすいかと思います。
はい、
オレンジ色に輝く一等星はアルデバランという名前がついています、
はい、
つまり一等星を持っている星座なんですね、
うんうんうん、
でこのアルデバランはオリオンの三つ星からこうずっと結んでって右斜め上ぐらいにありますから、
はい、今想像してますけど、うん、
三つ星を見つけて右斜め上と思ってみたその一等星、そのあたりが、はい、おうし座ということです、うん、ちなみにおうし座のアルデバラン、
はい、
オリオンのリゲル、そして大犬座のシリウス、
はいはい、
夢ですね、小犬座のプロキシオン、
はい、
双子座のボルックス、
うん、
御者座のカペラ、この6つの星を結びますと冬のダイヤモンド、
はいはい、
冬の大六角形と言われています。
なるほど。
なので今の季節ですとちょっと遅い時間ですね、12時回るかもしれませんが、
はい、
それらの冬の星座の一等星が結構、うん、上がってきますので、一等星を6つ見つけて出されば冬のダイヤモンドは探せるという感じです、
はい、うん、
そしてこの大牛座の中に日本でも有名なさらば
スバルよ、
そうです、
歌わせるの
スバル、
はい、
まあ、本当の名前はプレアデス星団と言いますが、
谷村新司じゃない、はい、
はい、プレアデス星団、この星団も大牛座の中に位置しています、
はい、
プレアディス星団って見たことありますか、
うん、いやないと思いますね。
クシャクシャクシャクシャクシャクシャ、テテテテテテテテ、狭い範囲にいっぱい星が詰まってるんですよ、うん、
まあ、星団ですね。
ちょっと白く霞んで見えるんで、そのあたりがね、
ぼやっとね、
うん、
うんうん、
どのぐらいの数あると思う、
星でしょ、
そのプレアディス星団の中の星はいくつぐらいあると思う、
何千、
あ、そんなにはない、
あ、そんなにじゃないの、
うんうん、
はい、
まあヒントで言うと肉眼では6個か7個ははっきり見えるかな、視力が良ければ。
え、それヒントなの、
うん、
じゃあ10個、
実際には120個ほど。
なるほど、すごい狭い
範
囲ですからね、
肉眼で見る範囲ね、はいはいはい、120個探せる人がいないと思うんですけどなんか昔はそれで視力がいいとか悪いとかね、
はいはい、
判断するのに数えたそうですよ、
うん、
さてそんな、プレアデス星団スバルね、
はい、
もうその星座の中に位置してるわけですけども、そのおうし座のギリシャ神話を今日は紹介いたしますね、はい、川の神様イナコス、
イナコス
なんかイネコみたいな名前ですけど、イナコスの娘イオという娘がいました。ゼウスの妻であるヘラの神殿に仕えていた大変美しい女性でした、
はい、
わかりますか、ゼウスの正妻、うん、ヘラの神殿に仕えていたのは、うん、とっても美しい川の神、イナコスの娘イオ、
イオ、
だいたい想像できません、このあたりからどんなストーリーか、
うーん
ヘラ、ゼウスの妻ヘラの神殿に仕えてる美しい娘、
やばいね、
やばいね、あのゼウスの目に止まってしまいますね。
あ、じゃあもう神様はね、もう本当好きだから。
そしてゼウスに愛されることになってしまいますね。
うん、
それをもう想像した通りです、
うん。
それを知り、そのとっても嫉妬深いヘラは、
はい、
イボを牛にしてしまうんです。
牛にしちゃうの。うん。
牛にしてしまいます。
はい。
それを気の毒に思ったゼウスが天にあげたのが大牛座です、
うん、いいもん、まあ、天にあげちゃったなるほどね、すぐ天にあげちゃうね
気の毒に思ったり、ね、かわいそうに思ったり、そもそもお前だろっていう ね、
そうだよね、
話ばっかりじゃないですか、うん、なんとなく
そう、ね、
なんですけどやっぱり神様の中の神様ですから、うん、気の毒に思って天にあげたのが、うん、まあ、大牛座です、
なるほど。
さて、まあ、それだけじゃちょっとつまらないので、うん、先ほどからお話ししておりますスバル、
はい、
プレアデス星団、これにも神話があるのでね、
はい、
これもご紹介しておきましょうかね、はい、スバルは肉眼でパッといくつ見えるかというと、まあ、6個ぐらい見えるかな、ね、およそ、うん、目のいい人はもっと見えるらしいんですが、
はい、
でアトラス王とプレイオヒの間に美しい7人の娘がいました、
はい、
可愛らしい7人の娘は7年もの間巨人オリオンにあまりにも可愛いから、
うん、
追い回され
ちゃう、巨人に追い回されちゃうの、
そうです、うん、オリオンというのは巨人なんですけども、うん、オリオンに追いかけ回されます。母のプレイオネが大神ゼウスに祈ります。どうかどうかオリオンに捕まりませんように、
はい、
まあ、するとゼウスは娘たちを鳩にしてで空へとあげました。
またあげちゃったの牛の次は鳩ですか。
なので、うん、まあ偶然なのか、はい、この大牛座の中に、うん、まあ、スバル、うん、プレアデス星団があるわけですけども、うん、その後からオリオンが上がってくるので、いまだオリオンはその7人の娘をストーキングしてるんじゃないかというね。
なるほど
そんなこと考えながら見てみるのも面白いんじゃないかと思うんですけども、
はい、
まあ、7つはっきり見えなくて、うん、6つ見えるってよく言われるんですね。6つははっきり見えると、はい、じゃあなぜ7人の娘だったのに1つ欠けてるんだろうか、
ね、
その理由、
はい、
7人の娘の中に1人メロペという名前のただ1人人間と結ばれた娘がいました。まあ、神様の世界なのに人間と結ばれた、それを恥じて彗星となって姿を消したと言われています。
もう飛んでいっちゃったの、
どっか姿を消しちゃったんですね、うんうんうん、そして、まあ、6つの星だけが見えるんですけども、まあ、星団でこう白く霞んで見えるのは、はい、その霞んでいるのはその残された6人が1人欠けたことにより寂しくて悲しみをずっとこうね、うん、涙で濡らしていて、霞んでいるんだよと。
なるほどね、
そんな切ない物語が、
はい、あるんですね
ゼウスのすることはいいことなのか悪いことなのか、
まあ、神様の世界ってね、うん、なんかすごいね、
うん、
考えてみるとね、
まあ、人間臭いというか、
そうですね、
結局は人間が考え出したものなのかなって言ってしまえば終わりですか、
うん、そうですね
さてじゃあ、 お牛座せっかくですから、はい、性格がどんな性格かっていうのをご紹介しておきましょう、
はい、
我慢強く、
我慢強く、
忍耐力の持ち主、
うんうん、
そして家庭的で、
家庭的、
現実的で、
うん、
金銭感覚に優れている、
はい、
内弁慶
なんかね顔が想像できてきましたよ
でこう精神的な安定、
はい、
例えば家庭安泰、そういうことを非常に求めるタイプだそうです。
はい、
どうでしょう、うちの王子2号、
うん、
大牛座なんですけども
まんまですね、
なんかそんな感じしますね、言われてみると
内弁慶とかね、
内弁慶、
金銭感覚に優れている
かもしれないですね、結構家族の中で一番計算ができるかもしれない、うん、精神的に安定を求めるっていうのもそうかもしれない、はい、争うことが嫌いっぽいですけど、
うん、
我慢強いのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、
はい、
家の中じゃね、
うん、
もう内弁慶、弁慶なところしか見てませんけど外ではどうなんでしょうね、
はい、
という方感じなんですけども、まあ、リスナーさんの中にもし大牛さんの方がいらしたら、
はい、
まあ、当たってるとこあるでしょうかね、まあ、空を見上げて、まあ、遅い時間、これからどんどんまた冬が近づくにつれ、
はい、
なるべく早い時間に見えるようになってきますので、うんうん、ぜひそのスバルを中心に、
はい、
うん、探してみてください。そして冬のダイヤモンド、冬の大六角形もね、はい、見つけてみてはと思います。以上、あ、神様でした。それでは曲をお届けしましょう。アルバムライムライトよりわさび、 わさび。 悲しくなんてない、泣いてなんかないからね、もう子供じゃない、全然平気なんだから、別に寂しくなんてない、全然平気なんだから、もう子供じゃない。大きくなって甘えられない、覚えた味はわさび、強がりって頑張る私、わさびで滅び、久しぶりにお届けしているわさび、
はい、
いかがですか。
まあこれね、ライブやってる時はね、
はい、
評判良かったんですよね。
そうですね、う
ん、この曲が一番いいってね言ってくださったね、
はい、
お客さん、
はい、
ね、たくさんいらっしゃいましたね。
そうでしたね、
は
い、気持ちを乗せやすかったのかもしれないですね。
そうですね、
泣いて泣かないからね、
うん、そうですね、
いかにも私っぽいですか
野生我慢
そういう、でもまあ大人になると、
うん、
あんまりこう何かと泣かないじゃないですか。
そうそう泣かないよ、
ね、
うん、
でもまあもう泣きたくなるよっていうセリフとともに、
うん、
まあ、泣けてくるようなこともあると思うんですが、
はい、
うん、そういう意味では共感を得やすい歌だったのかもしれませんね。
そうですね、
はい、ということでアルバムライブライトよりお届けしております、曲はわさび。甘い味など忘れました、覚えた味はわさび、さてクリスマスアルバムをはじめ、ただいまお届けしておりますアルバム、ライムライト、そしてワンデイ、オーバーチュアなどなど、イネコ&ティーケンジオリジナルアルバムを販売しております。あなたのお名前、ご住所、電話番号、ご希望のアルバム名をご記入の上、イネコ .rainbow@gmail.com、こちらまでアルバム希望と書いて、メールをください。ご注文いただけましたら事務局より商品お届けについての詳細を、いただきましたアドレスの方に返信させていただきます。なお、皆様からのリクエストおよび、私たちへのお便りも募集しております。アドレスは同じくいねこ .rainbow@gmail.com、 レインボーマジック宛てということで、お便りをください。泣いてなんかないからね、
監督と一緒
キフリンココーナー、キフリンコ
なんでキフリンコってまあ顔から火が出る、
顔から火が出る、
はい、目から火が出るって言うんだっけ、
顔
から火が出るぐらい恥ずかしかったことってね、よく言いますけれども、
はいはい、
恥ずかしかったことありますか。
あ、なんかあったら入りたいってやつ。
そうそうそうそうそう。
あんまりこうパーフェクトな私としてはない。
いっぱいありすぎてね、まあリスナーさんもあれかこれかってね、もう思いをね寄せてるとこだと思いますけど、そうね、俺恥ずかしかったこと前にも言ったとは思うんだけど、
うん、
コンビニでね、
はい、
トイレ借りて。
はい、
大きい方して
大きい方ですね、
お尻拭いて、
はいはいはい、
出てきたと、
うん、
なんか後ろになんかぶら下がってるぞと、
はい、
トイレットペーパーがねペローンと、
だからどうやったらトイレットペーパーがついてるの。
よくズボンをね 下ろしてお尻拭くでしょ、うん、で流すじゃん。
流してますね。
こうやって、
はい、
でヒュッてこうズボン履くじゃん。
パンツおよびズボンを履く、
ね、いっぺんに履くのね、はい、ヒュッて。そのまま出てきたら後ろからなんかこう白いものが、
それは拭いた後の汚れたトイレットペーパーがついてるんですか。
まあ、あのウォシュレットでね、多分ねウォシュレット使うじゃん、
はい、
うん、でそれで、うん、あの髪がふやけてというかお尻にはっついたまま、
はい、
拭いたところがついてるわけじゃないよ多分
なんかね、いや、じゃあ拭いて汚れがついてるものをもう挟んで、
うん、
まあ、それがこうビローンと、
うん、
っていうのかなっていう想像、
うん、
私やったことがないんで、それ
ないの。
ないんですけど、
うん、
昔私のあのボイストレーニングを教えてた生徒さん、
うん、
女性が、
うん、
聞いてくださいよ稲子さんとか言って、
うん、
でその監督と同じですよ、
はい、
トイレから出てきたら、
うん、
尻尾のようにこうトイレットペーパーがね、
うん、
そのビローンって、
うん、
どうやったらそうなれるの
いや、みんなあるって。
で、じゃあ拭き終わって汚れのついてるものって、
それをだって便器に押してる。
じゃあどのトイレットペーパーか
こうやってピュッて押してピュッピュッと拭いて。いや、長いんですよ。1メートル以上長いんですよ。そんな1メートルも切らないじゃん。だから不思議なの
全然それもうなんかどういう光景か想像、なんでそうなるのかが不可解リスナーさんこう分かりますかね
いや、経験あると思うよ、多かれ少なかれ、
まあ、だから監督からそのお話を聞いた時に、うん、あ、2人目だと思う以前自分の生徒さんにそういう方がいらっしゃった。
あれはびっくりするよ、うん、まあ、トイレにまつわる恥ずかしいことって、
はい、
まあ、他にもあって、
まあ、何度もね番組でも取り上げてきましたが、
うん、はい、まあ、お腹弱い私としては
お腹が弱い監督としては
トイレを使う頻度がね非常に多い、
うんうんうん、
もうすぐトイレ行きたくなるから
なんかこうちょっと肝心な、
うん、
やばい時にトイレみたいな
そうそうそう、もう時間ないのにまずトイレみたいなね、
うんうん、
あの不安になるとまたトイレ、
はい、
でライブの本番になるとなんかおしっこ何回も行きたくなるし、
で待ちの時ね、
そうそう、うん、回数が多いんじゃないかと思うんだけど、
うん、
まあトイレにね、
うん、
あの大きい方ですよ、
うん、
してたら、
うん、
ね、
それ小さい方じゃなくて大きい方なんですね、
大きい方なのよ、大きい方してたら、
はい、
まあ男女兼用のトイレ
ありますね、
ありますよね、
うん、
でまあ日本のトイレはね、あの密閉性に優れてますけれども、
はい、
それでも若干隙間からね、
はい、
外が見えるよ、
うんうんうん、
あの外にあったトイレなんで、
うんうんうん、
であ、やばい、女の人が向こうから歩いてくる、
うんうん、
俺入ってるのになぁと、
うんうんうん、
でパッと見たら鍵してないよね
鍵の閉め忘れ、
そうそうそう、で、あのトイレってね、まあ、いろんな角度あるじゃん、入ってお尻をドア側に やってるパターン、
ああ、
だからあの
洋式だとあんまり見かけませんけれど、
和式
ですと、
うん、
ドアを開けられた時に後ろ姿を見られるパターンと、
そう、
あと横向き、
そうそうそうそうそう
横向きのパターンとあります
ね、そうそうそう、
うんうん、
で不安になってこうパッとドア見たら、まあ、横向きだったんですけど、
はい、
開けてる、
うん、
鍵開いてる、お尻出してる、
うん、
最中ですよ、
うん、
やばい、ドアに手をかける、
うん、
次の瞬間
間に合わない、
ドアが開く、キーキャ
ーこっちもキャーだ、
どうしようもないね、あの状況、
うん、
まあそれでね、あの終わったならまだいいのよ、
うんうん、
どうせ知らない人だから、
ね、
さあ出ました、
出ました、
恥ずかしかったな、
うん、
でも知らない人だし、
まあ、いい、
知らない街だし、
うんうん、
バス停でばったり
再会して、
再会して、
その後愛が芽生えて結婚したとかまでは
いかないねそういうね、トイレにまつわるね、あの恥ずかしい思い
出
ね、
そこでナンパすればよかったね、ここで会ったのが運の月とか言っちゃうね
俺そこまでロマンチックじゃないからね
ロマンチックなのかダジャレなのか
今でもその光景がね、うん、頭の中に鮮明に焼き付いてる、
はいはいはい、
結構可愛い子だったんだよ。
可愛い子だと特に恥ずかしいかな。
そうね今でもその光景がもうバッチリ、自分の服何着てたかも覚えてるもん。
あ、本当ですか。
うん、もうそれぐらいあの恥ずかしいです。
あったかな、トイレの途中で開けられちゃったことってね。あまり鍵のかけ忘れもないかな、うん、ほら女性は個室慣れしてるから。
あ、なるほどね。
公衆のねお手洗いって、男性はほら個室っていうと大きい時がメインですか、
うんうん、そうですね、
うん、でも女性はね何にしろ個室ですから、
はい、
鍵のかけ忘れもあんまりないかな。
まあね、鍵しないと最近のトイレはドアがパタッと開くようになってるとこも多いじゃないですか。コンビニとかで共用の場合は、まあ、開かなかったりするんだけど、
うん、
普通 の、 あの公衆トイレなんか、うん、ね、
駅のトイレとか、うん、多目的トイレとかもそうですかね。この際ちょっともう我慢できないから多目的トイレお帰りしようかなと思ったら、
はい、
鍵がちゃって閉めないことにはなかなかドアが、
あれね、あの私荷物多いじゃん、サックスとかいろんなもの担いで、
うんうん、
で都内のトイレだと、うん、持って入れないのよ、
はいはい、狭くて、ね、
狭くて、うん、なんで申し訳ないんですが、うん、あの多目的トイレをね、うんうん、利用する機会が多いんです、
うんうんうん、
ね、パッと入ります。鍵閉まんないよねあれね、なかなか
なんかどうや、あ、入り慣れてないせいかどうやって閉めるのかもまず分からず、
そうそうそう、もうこっちは切羽詰まっちゃってもうダメよと、
早く座りたいのに
座りたいのに、まあね、駅だから前を人がいっぱい通る中を開けてんじゃん、うんうんうん、もう早く閉まってくれって何とも思ったことか。
なんかよくほらトイレの前でアナウンスがかかってるでしょ、
うん、
手前が男子トイレです、
はい、
奥が女子トイレです、うん、真ん中が滝のおトイレですって滝のおトイレって何なの？
もうみんな聞いてる人は分かってるよ、まあ、
なんかそういうアナウンス聞いたことありませんか？
ありますね、
なんか滝のおトイレ
すごいね、ゴーッと下からね、あの滝が噴水のように上がってくる、
水流がすごいのかなみたいなそれともほら上からこうノズル引っ張ってジャーって、
うん、あ、昔のタイプね、昔はそう
ですね、滝のおトイレ、
滝
のおトイレなんです
けどね滝のね、うん、
うんうん、顔から火が出るぐらい恥ずかしいことね、
はい、
まあ、監督はやらかしてそうですけどね、私はほらパーフェクトレディーだから
私失敗しないのでみたいな。
私あの電車ネタは結構あるんですけども、まあ、顔から火が出るっていうか本当に助かりたかったことってあるんですけど、
ねえ、何でしょう。
あの地下鉄東西線、
はい、
まあ、東京メトロですね、
うん、
東西線という沿線です、
はい、
まあ、知ってる方は分かると思うんですけど、門前仲町から乗ります、
はい、
次の茅場町で降ります、
うん、
そうすると乗ったドアから反対側のドアで出ないといけないです、
は
い、
なるほどね、
うん、一駅です、
はい、
結構短いです、
うん、
ですがすんごい朝混んでます、
ね、
もう押してもらわないと乗れないぐらいです。
うわ、
だからその門前仲町にたどり着く前のあたり、うん、もうたくさん住宅地がありますから、
うん、
もうそこからものすごい人が乗ってくるので、
うん、
こんな隙間に人入るかなっていうところを、
うん、
あの駅員さんが押して入る、
押して入るんだ、
うん、あるいはちょっと強靭そうな男性の前に立っていて、うん、その人の勢いで私も一緒に乗るじゃないと自力では乗れない感じ。
そんななの
ですです、
うん、
で、まあ最後に乗るってことは、うん、まあまあどぎまに立つわけですけども、うん、こう正面向いて乗ってるつもりですけど、いろいろ押し合いひし合いで乗りますので、
はい、
なんかこうドアの方に向いて立ったんですよ、
うん、
でドア閉まりました、
閉まりました。
そしたらちょうど冬場、
はい、
コートを着てたんです、ダウンみたいな、
うん、
下に紐がついてまして裾をこう閉じるため
、
でその紐がドアに挟まってました。引っ張っても、
はい、引っ張っても
車内に入ってこない、
はい、
あ ゃやっちゃった、
うん、
私次で降りたいんですよ。
降りたいからね。
次の駅こっちのドア開きません。
開きません。
反対側から降りたいんですよ。
そうだね。
どうしよう、
うん、
困ったな、
うん、
でその電車よりによって、うん、大手町止まりなんですね、
はいはいはい、
で茅場町、うん、門前仲町から次茅場町、そして日本橋、うん、で大手町、
うん、
止まりなんですよ。その後車庫行っちゃう、
はいはい、
その茅場町から先は、うん、お出口は全部あちら側
今は挟まったままね
挟まったまま私車庫行く
車庫行ったの。
車庫行く感じでしょ、うん、このままだと、
うん、行くね。
どうしよう。
どうしようだね。
そしたら、うん、隣一生懸命引っ張ってたんですけど、うん、こうぎゅうぎゅう詰めの中、うん、隣に立ってた、
はい、
男性が気がついてくださったんです、
うん、
あ挟まってる大丈夫です、うん、一緒に引っ張りましょうか、
うん、
って引っ張ってくださったんですけど、うん、私もう無理だって気がついてるんですよ、うん、なぜかというと、
うん、
その紐の先にデカデカとプラスチックでできた紐を止めるやつ、
はい、ありますね、よくね、コートのね。
そうそうそう、
先にね、
あれが向こうにあるの絶対無理いや絶対無理ですこれ、
うん、
もう私絶望、
はい、
で茅場町着いちゃいました、
はい、
で茅場町では結構乗り換えが多いので、うん、結構人が降りるんです、
うん、
少し着きました、
はい、
そしたら他にも気がついた男性諸君、
うん、はい、
3人ぐらい、
はい、
おじさまも含めてお兄さんとか、
うん、
大きな株のようにみんなでもう力強く引っ張ればなんとかなるんじゃないか、
うん、
みんなで引っ張ってくださいます、
はい、
でも私は気がついてまず絶対無理だ
ってなぜなら
なぜならプラスチックのデカデカとした留め具がどんどん申し訳ないし責任するし、でも私このまま車庫
を何あの1個だけ2本残っちゃってるの。
2本
2本いっちゃってる俺ねさっきからね普通ね、
うん、
どんな偶然でも、うん、まあ一個だよ、
うん、
もういいよ、上着のね脱げばいいと。
あのね紐のその先っぽをぐーっとこう人の勢いで引っ張られると抜けてっちゃうんですよ、
うん、
なのでそこちょっと私も湯あいたんですね。
あ
まとめたのちょっとくるんと。
はいはいはいはい。
なのでまとまった団子状態で向こうに2個あのデカデカ
デカデカとお前すごい変な状態で、うん、ドアに向けているんですね。
片方だけならまだそのコートすら脱ぐこともできるんです。
最悪捨てていきますね。
脱ぐこともできる。私も通勤途中ですから。
そうですね、
出社するのに遅刻しても嫌ですしね。だけど両方つながってるから脱ぐのに
しかも思いっきりね向こう行っちゃってんだもんね。
で大きな株を抜きましょうじゃないけど、うん、
はいはいはい、
大の男性たちがそのうち 5、6 人になって、
うん、
日本橋も過ぎてもといよいよ大手町、うん、そこの車両にいたサラリーマンの方が皆さん必死に、
うん、
あの紐を引っ張る人、うん、そのコートの裾を引っ張る人、
うん、
私のボディそのものを引っ張る人
体もね、うん、
みんなで一生懸命引っ張るけど無理なんですよ。
なんでですか
大きな止め具でやっぱりねその途中の日本橋も乗り換えがいっぱい乗り換え路線がいっぱい入ってるんで、
はい、
そこで降りると降りてちゃう、
うん、
でも次いよいよ大手町行って、うん、いう時には結構もう半分以上いらっしゃらないわけです、
ね、電
車両の中に、
はい、
そんな中大手町に着いた途端、
うん、
ホームに走って、うん、駅員を呼びに行く人、うん、非常ドアで開けられるようなところを探してくれる人、
うん、
皆さんがそこへ助けてくれて、
うん、
そしたら駅員の方が入ってこられて、
はい、
うん、であの非常ドアを開けるボタンを押して、
はいはいはい、
シュッって開けてくださって私脱出。もうイリュージョン
あのその時の助けてくださったね、
はい、
サラリーマンの方と結婚したんですか。
その方にお礼を言う前にその方は走って、うん、その向こうのホームの向こう側反対ホームに来た、
うん、
折り返す電車ですね、
うん、
だからその方多分、
うん、
私と同じく茅場町かもしくは、
はいはい、
その手前の日本橋、
うんうん、
で降りる予定だったのに大手町まで付き合ってくださったんですね、
うん、
でお礼も言わず、うん、そのままお会いすることもできず、うん、未だその方を探して多分その方もまだ結婚されてないと思いますよ
まあラジオをね聞いてるリスナーの中に、あ、そういえばそういう子助けたことがあるなって、
なんかねトレンチコートを着て出して、うん、ちょっとイケた感じのね、うん、同世代の方だったんですよね、うん、お名前だけでもお聞きできれば、
そうだよ、
私今頃すごく幸せだったから
いやなかなかないよ
あれね、
うん、
たまに見るんですよ、あの、うん、コートのはみ出てるなとか、セリフはみ出てるなとか、あ、バッグ挟まっちゃってるなっていう人見るんですけども、あまりにも殺人的に混んでますからね、朝の東京の地下鉄って、
はいはい
はい、だけどあのこう大きなプラスチックの頑丈な留め具が向こう側にあるっていうのは私は見たことがないんで
2個もね
やっちゃった
やっちゃったね、
なんとみんなが必死になってくれてる時に、うん、絶対無理だって悟ってる私としてはもう、うん、恥ずかしくて恥ずかしくこのまま車庫に行き、うん、夕方のまたラッシュまでその列車が使われなかった場合、うん、私会社にも連絡できず当時携帯もないですから、
ね、
うん、行方不明車庫で水分も取らず、うん、
取らず
干からびて、うん、死んでいくのかなって
そんなわけないやせいぜい30分ぐらいは放置されるかもしれないけどね
誰か助けて
みたいな、そうそう
そう、でもまあね皆さん親切でしたよ、
うんよかったね無事にね、
よかった、ね、うん、まあ電車にまつわる恥ずかしい話はいっぱいありますけども、またおいおいねおいとエンディングコーナー、
ですね、
はい、
まあ年度ですよね、日本って割と年度終わり年度始めっていう言葉ありますよね、
はいはいはいはい、
例えば卒業シーズンに卒業して上の学校に上がるとか、
うん
はい、会社なんかでも、うん、まあ最近は違うところもありますけど、まあ、4月入社みたいなところありますよね、なんだけどね、こう日頃レッスンしてますが、
はい、
この10月、
はい、
今もう11月ですけれども、
はい、
10月ぐらいに人の入れ替わりが結構あるんですよ。
ああそうなんですか、うん、
はい、まあ、なんでかなと思ったら、
うん、
学生さんお勉強で、
はいはい、
受験ですね。
ああなるほどね、うんうん、
そう受験で
そろそろ受験シーズンになるんで
一回こうレッスンはお休みしてね、はい、とかね、
うんうん、
っていうのもあるんですけども、最近ねこう例えば行きつけのスタバのね店員さんが、
うん、
もうなんか移動でいなくなりますとかね、
うん、
結構出入りが、
はいはいはいはい、
激しいのが10月だったと。で、うん、11月になってからこう新しいメンツでまたなんか始まってるような、
うん、
まあ、イメージがあります、
はい、
ね、受験だけじゃないような気もするんだよね、会社の中でも。
そうですね、私も割と大手企業と言われるところで OL やってたことがありますが、
はい、
10月に移動、人事異動ってありますね。
あ、やっぱりそうなんだ。
年度変わりの時は決算とかがあるので、はい、なかなか人を動かせないんですが、
なるほど、
うん、でその後お盆休みがあったりとか、いろいろ様々な諸事情により人事異動が10月ってことありましたね。
あ、そうですか、
うんうん、
あ、それなんだ、
うんうんうん、
こう移動してね、
はい、
どこどこ行きます、
うん、
ね、来てくださいねって、
うんうんうん、
行かねえよ
確かに
行かないよ
その人のためにわざわざ違う店舗に行くってないですね。
ないね、ないね、
まあ、でもまあそういう社交辞令とありますね
行かないよって言っちゃいましたよ
スターバの人は無駄話が多くて私は嫌ですけど。
あ、そうですか。私の行きつけのスタバは非常によくしてくれるんで、
まあ、行きつけになるとねあれですけど、はいはい、私みたいに別に固定ではなく、
うん、
あっちこっちのスタバに気が向きゃ行ってますけど、
うん、
なんかこう話しかけてくるのやめてみたいな
まあそうね、
まあ分からなくもないでしょ、
はい、
なんかこうね親しくなることによって生きやすくなるお客様もいらっしゃるでしょうから、そういうサービスなんだなっていうのはね、あのお洋服とかも、なんかこれ私も持ってますなんてじゃあやめようみたいなさ
あ、それはあるかもしれないね。
そう話しかけてくるっていうの、私は嫌な方なんで、黙っててほしい方なんですけども、
はい、
まあ構ってくれないでクレーム言う人もいるらしいですから、世の中難しいですね。
難しいね、
クレームといえば結構思い出したことがあるんですが、はい、父がよく会社関係の人を自宅に連れてくることがありまして昔、
はい、
でなんかこう冷たいコーヒーでも入れてくれって言われて、でアイスコーヒーを作ったんですけども、
はい、
まあ、日頃こうブラックで、
はい、
飲む父ですが、人によっては甘くなきゃ飲めないとかありますよね。
それはそうだ、
でそうするとほら売ってるような、まあ、ちょっとほらペットボトルとかさ、で売ってるようなこうアイスコーヒーっていうと甘いものが多いじゃないですか。
そうです ね、
だからまあ甘くしといた方が無難かなと思ってですね、
はい、
まあ、ガムシロがなかったんで、
はい、
うちほらブラックで飲む人が、あ、ブラックの人ばっかりなんで、
はいはいはい、
ガムシロがなかったんで、とっさにそのおいちっちゃいほらあのおな小鍋でさ、お水にお砂糖を溶かして、
はいはい、ガムシロを作ろうとしたのね。
作ろうとして、でそこそこなんかなかなか溶けないんですよ。
ドロッドロし始め
た。であれたくさん入れないとガムシロにならないじゃないです
か。そうだね。
だからもう多めに入れて一生懸命溶かしてるんだけど、なんかいつまでも白いのがさ残ってる感じだったんだけど、まあ、ようやく溶けたかなかきましたか、でそれをこうスプーンで1杯、まあ、2杯じゃ多いかなって、だから間取って 1.5 ぐらい入れようかなって言ってアイスコーヒーを作りました、で出しました、
はい、
砂糖と塩間違えてたみたい。
あのね、そんなベタなやついる
よ。致死量の塩分
もうドラマだね。そんなことないよ、塩と砂糖はわかるだろう。
だから確かに、まあ今となってはお塩の方が溶けないな、お砂糖の方がこうね温度が低くても溶けるなっていうのはわかりますけど、まだその当時高校生だったか、自分でそんな料理もあんまりしない頃だったので、一生懸命やったんですよ、一生懸命やったんだけど致死量の塩分それそのおじさんと会うたんびにその後も、ああ猫ちゃんには殺されてかけたんだよおじさんさ、稲子ちゃんには殺されかけたんだよねって、そのおじさんがどなたかに紹介するときに必ず言うんですよ、僕はね稲子ちゃんに昔殺されかけた一口飲んだらすごい悲鳴、
うそ、ちょっと今度作ってみてください
自分は味見もしませんからね、味はこんなもんかな
塩です、塩です、気がついてください。
あれ塩入りコーヒー、
塩入りコーヒーね新しいジャンルかもしれません。
良い子は真似しないでね、もうあんなにだって結構あのティー、あの計量スプーンで4杯ぐらい
致死量です、
致死量の塩分 で、
塩分で
殺されかけたって早うか私もね殺人犯になっちゃうとこだったんですけど
まあ失敗はね人間ですからありますけれど、
だからその時はね、いい、あ、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、いいよいいよっていうね感じだったんで、後に会うたんびに、俺昔猫ちゃんに殺されかけてさって言われるたびに恥ずかしい
目から火が出る、顔から火が出るんですね
もうねお亡くなりになりましたけど別の意
味で、別の原因ですよね、もちろんね、
はい、別の原因をね、
まあ、大昔です
もん
ね、
まあ、父も亡くなりましたしね、
はいはいはい、
その世代の方ですから、
はい、
もうお亡くなりになってますけど
もう言われなく
なりました、その説は失礼い
たしました
ということで、
はい、
リスナーのあなたもですね、顔から火が出るほど恥ずかしかったエピソードなど、よろしかったら番組にお便りください。もう一度アドレスを申し上げましょう。 www.ineko.rainbow@gmail.com レインボーマジックまで、まあ、リクエスト曲など添えてね、はい、送っていただければと思います。というわけで今週はそろそろお別れですが、はい、あの乾燥してませんか。
もうすごく乾燥しててね、口角がもう切れそうですね、
うん、そうですよね。なんかちょっと、うん、皮膚がカサカサしたりとかするんですけど、はい、こんな時にね喉がやられちゃったりとか、はい、風邪ひいたりとかする方多いんで、あのぜひ皆さんお気をつけください。というわけで今週お相手は私稲子と
監督 P ケンジ。
それではまた来週、
さよなら。